と。
ではこんにちは、今日のゲストはなんと天才治療家杉本連動さんをお招きして、第1回のですね、
変態いいね、変態いいな、
変態治療家、変な天才治療家って
言いますね。いやもう変態って呼ばれた方がいいか
と。いや本当にね、こうセラピストさんの雑誌で今回ね、ちょっと新しいこう企画を、やっていただき、で癒しとは何かっていう、はいはい、まあ、一連のシリーズの第1弾として第1回目のゲストで、
本当に光栄です、ね、ありがとうございます、ね、本当に第1回目、
本当にもう昔から僕は遠藤先生のことを存じ上げていて、
あ、そうですか。
あのお会いしたのが去年というね、なかなか
みんなが言うのは、はい、今まで会わない方がおかしかったっていう、うん、
いやもうお公明はすごくやっぱお弟子さんも多いし、
俺の頃嫌ってたんじゃないかと思ったんだけど、そんなことないね。
そんなこと言って、このシリーズでは一流の癒し治療科の先生方、あるいはセラピストの方々をお呼びしながら、読者の皆さんや視聴者の皆さんに、あ、そうかって、まあ、これだけの素晴らしい人のそういう歴史があってそこまで行って、そんな出会いがあって、あるいはそういう苦労があって、そこを乗り越えた上でできた世界観なんだっていうのが伝わると、あ、ここ頑張りどこなんだ、自分にとってもこういったターニングポイントが来る、あるいは頑張りどこの苦労が来る、まあ、これを乗り越えた先がこんな風になっていくのかなっていう一つの、なんていうかね、目標というのか、なんか自分と投影できるようなそのストーリーをこう感じてもらえたらななんて思ってますね。
わかりました。
はい、そもそもだからこう治療家になるというのもちょっと普通ではない、
異常ですよね。もともとはカシノキっていうフランス菓子屋をやっていて、結構有名な店だって自分で言うのもなんですけど、で雑誌とかさまざまなあのメディアに突出するような店だったんですけど、
パティシエ、
パティシエがフランス菓子を作ったんですけど、でまああの衝撃的な出来事は94年に稲取の山の上に、あの実はその頃パラグライダーって遊びをやっていて、
パラグライダーですね、はい、
まあ、ちょっと朝方風が悪かったんで 風待ちしてたんですよ。
ああ風待ち
で、まあ天城の山地をこう見てたら突然、なんか本当に、うん、本当に突然なんですけど、うんうん、観光がダメになるぞっていうふうに思った。
観光がダメになる、
サイトシーン、
ああサイトシーンがダメになるぞっていう声が、
うん、でも当時はまだすごい、あの観光客が本当伊豆に入り込んでいて、うんうん、いやなんだよと思って、うん、でそれで改めて考えてみたら、うん、観光って伊豆の観光って、あ、そうじゃんって、温泉使った体の癒しと、うん、この大自然使った心の癒しをやってたはずだ、うん、はいはい、うんうん、そう思っちゃいましたね。
あ、そのまず観光がダメになるっていう声から、
は
い、
そこなんですよ。
ああ、それが何ですか、その風待ちしてる時に聞こえたんですか。
聞こえたっていうので、なんかひらめいたっていうこと、
ピョンとこう出てきた
と。だからよくね、刑事を受けたってよく言うんだけど、そんな感じじゃなくて、はい、うん、あれ観光ダメなんぞってちょっと思って
きた。え、ちょっと待ってください、じゃあなんか自然治療家になれっていうんじゃなくて、観光がダメなんぞ、
そう、観光がダメなんぞ、典型
が俺禁止でしょ、俺
もうそれがきっかけ、そう、それきっかけ、それがきっかけなんです、そもそも。
そうなんですか、うん、
それで、うん、いや観光ダメになるなと思って、はいはい、でじゃあ今やってる観光なんだって言ったら、うん、なんだか伊豆に入り込んできた人たちが寄ってたかって金をむしり取ってやろうっていう文化ばっかで、これ意識問題だと思ってね。
そこで問題意識を持って
バカだから次の日に伊東市の観光課の窓口行っちゃうわけ
です、ですね、そこは伝説ですよね。
もう本当に、
はい、当時だからパティシエですよね、
パティシエですよ、
お店をやった人ということですよね、当時。まあそれ突出するぐらい有名ではあったものの、はい、癒し、なんでいきなり癒しなんだって話ですよね。うん、で周りに吹聴したわけですね、そうやって、
はい、
癒しが大事。
そしたら癒しの文化やってるっていう人たちが、実は、うん、伊豆半島は仏壺なんです、
はいはいはい、もうね、
伊豆半島仏壺なんですよ当時、うん、ヒプノセラピストの松本春さんって言って、日本中その、はあはあ、に有名なヒプノセラピストの先生の先生に当たる人だった、
うん、
当時は珍しいトランスパーソナル学会っていうのがありまして、はい、弓ヶ浜で、でトランスパーソナル学会に呼ばれて、はい、まあ、そこでその春さんと知り合いになって、うんうんうんうん、まずは、はい、お前なんか声がいいんで、 ヒプノセラピーやれって言われて、
声がいいんでヒプノセラピストに
やれ、
イエス
って
ここ重要なんで、あのなんかよくわかんないけど引き受けるっていう、
そう引き受け
た論理的に考えると声がいいんでヒプノセラピストになれっていうのはちょっと飛躍がありますもんね、はい、なんだけどやっぱり誘導催眠、そういうふうに相手に潜在意識に入っていくときに声のはすごく重要なんだって話
しました、ね、で当時はもう声が大きいだけでダーって喋り続けたんですけど、うるさいって言われてうるさいんですか、で間を置けって言われて、
お間を置く、
人の話はね、でお前は口先でこう喋ってると、で声っていうのはこの鼻中とか胸で全部を震わせて実は出さないと人を説得できないぞって言われて、それでこう下げるわけだ、で下げて喋る、
そこでそういうふうにその広がっていくっていうのはなんかあれですよね、パティシエであったっていう、そこでもやっぱり、まあ、一流だったっていうのもあって、なんかこう言ってることが響くことが分かった
なんですかね、でも本当に不思議なんだけど、で2年ほどヒプノセラピー、95年ですよ、
95年ですから、まあ震災があったり神秘教があった時代、時期です
ね、大変だったね当時、一緒に遊んだ、パラグライダーの遊びやったりウィンドサーフィンやってた仲間、みんな逃げちゃった、
ああちょっと怪しい、
怪しすぎるって音楽療法も含めて、まあ、そこからまた実はどんどんどんどん広がってくるんですよ、
まずじゃあ最初はヒプノセラピーっていうところがスタートだったんですね、はい、癒しの、はい、
で、まあ、アロマセラピーなんかも当時もうすでに周りでやってる人たちがいて、方向療法で音楽療法は、まあ、やってるような人が何人もいてですね、宮下文夫さんって
知ってます、ああね知ってます僕亡くなりますけどね、
はい、で宮下文夫、伊藤明、鬼太郎っていうファイストファミリーバンドっていうのがあって、あ、でそこの人たちにもこう紹介されて、あ音楽療法ってこうなんだなって、まあ、その延長線上に、北島治さんっていう人がいるんですよね、
あ北島治さんですか、
はい、北島舞さんのお父さん
です、あへえそうなんですね、
はい、で今はロサンゼルスで、サンドビタミンっていう音楽で体を治すっていうのがあるんですけど、盛んにそんなのをこう実はこう知識として入ってたんです
ね、なるほどね、そうかヒプノセラピーから広がってアロマセラピーとか、まあね、音楽療法っていうところで、その一つの
なんかその頃はね、なんかね、ともかく人に言われたことを何でもかんでもなんか引き受けなければならない、
これポイントですね、
はい、
もうなんかうーんって考えるよりも言われたことに対してまずうん、
あ縁だなと思って、
あ運じゃなくて縁
みたいな、もうなんでと思うんだけど、なんでと思うんだけど、もうそっちへ向かうんです、
ね、なるほど、
でそれと同時に、実は串道夫さんって人がいて、
はいはいはいね、有名な、
でその人が、日本で第1回の、マクロバイオテックのセミナーをやるから、はい、それに行けって言われて、
誰に言われたんですか、
立ち入りさんっていうね、今奈良県の飛鳥村に住んでる人なんですけど、
お
4泊ですから、
あ合宿だったんですか、
はい、伊豆の合宿、うちから車まで
伊豆で、
うん、あ1時間かかんないわけだった、
それが第1回のマクロ串マクロの第1回合宿が伊豆であって、そうすぐお近くだった
、行ったんですよね、行かされて、
行かされたっていうか行けって言われてすぐ行ったんですか、これポイントです
か、まあ、いろんないきさつなんですけどね、もう本当にね、その当時はもう本当にそんなものにお金を払う余裕はなかったんで、
そんなものなんですね、これまだ、この時代は、ね、今でこそマクロバイオティックって言ったらまあ節マクロみたいな感じですけど、
なんだそれって思った、
そうですよね、
でもまあ不思議なんだけど、お金がここに出てくるわけで、
ちょっと待って、詳しく聞かせてもらっていいですか、
それ僕でこういやこういうふうに立ち入りさんから言われたんだけど、マクロバイオティックに19万かかるって、
当時19万ですね、
それでそんな金ねえよなって話をしたら、ないよってちょっと諦めて、あやっぱり縁じゃないなって、で3日前かな始まる3日